皆さんの罪とか過ちを清めるのは何でしたっけ。今歌った中にありましたね。何でしたか。イエス様の、
イエス様の血
をですね、はい、そうです。イエス様の血をこそが皆さんの罪とか過ちを始末してくださるものです。ですから皆さんがイエス様の血潮の内側にいるのであれば、皆さんの罪が清められ、咎も清められ、またそればかりでなく病や死、そういった人に定められてしまった諸々の呪いから解放される、その重要なものがこのイエス様の血潮です。今日はですね、ルカの福音書の5章17節から見ていきたいと思います。ルカの福音書の5章17節から、17節から26節までいきましょう。ではお読みします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。はい、ちょっととりあえずここで止めましょうか。イエス様が、ね、病を癒されるお方だというのは皆さんご存知ですね。で、皆さんも中にも病を、体の不具合をイエス様の名前によって癒していただいたことがある方もおられます。イエス様はそういう患いやまた病、そういった不具合を確かに治してくださるお方ではあるんですけれども、でそれで、このイエス様がユダヤガリラヤ全ての村々、その付近で、伝道して病を癒したり、また悪霊から解放したりしておられた時、そこに、まあ、いろんな人たちが集まっていました。まあ、パリサイ人や律法の教師たちで、そこでイエス様は教えておられたんですよ。ちょうどですね、今このところで、まあ、私が御言葉を取り継いでメッセージしておりますけれども、それみたいな状況ですね。イエス様が、人々を前にして御言葉を教えておられた。でそういう状況の時にですね、まあ、ここにはまあ人はわずかしかいないんですけども、まあ、その当時の状況としてはもう部屋中人でパンパンに溢れて、でその入り口の扉のところまで人がもう押しかけているっていう、そういう状況でしたね。でそこにある人たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。中風ってどういう病気かご存知の方いますかね。中風、麻痺するんですね。そうそうそう、体が動かないんですよ。そうそうそう、要するに脳卒中などの後遺症で、手足がもう動かなくなってしまう。でそういう病気ですね。だから、当然立てないし、またある人は言葉が喋れない、まあ、いろんな障害が残っているのが、まあ、中風という状態ですね。でその人を床のままで、その中風の人の友達が運んできたんですね。まあ、4人がかりでベッドの四隅を持って、まあ、担架みたいにして担いで行ったんでしょうか。まあ、おそらくそんな感じ でイエス様だったら治してもらえるかもしれないっていうことで、そうやってイエス様がどこどこにいるということで運んできたんですが、ところがもうその家は人だらけで、はい、とてもじゃないけど担いで入ることはできなさそうだ。でどうしよう、せっかく来たんだけども、これじゃあこの中部の友人を治してもらえないじゃないかと。でそこでこの友人たちはある行動に出ます。 じゃあ続けてですね、19節から読んでみましょうか。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前にすり下ろした。ねえ、すごいですね。今こうやって聖書のメッセージしてる最中、突然天井がゴソゴソしだしてパラパラ落ちてきて病人がなんか降りてきたらちょっとびっくりです ね。すごいですね。でそういう状況を見てイエス様はどういうふうに対応されたか。20節、彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ね、よかったですね。礼拝の邪魔するなとか、メッセージの邪魔するなとかじゃなくて、むしろイエス様はこの場所でパリサイ人や律法の教師たちに対して教えておられたんですけども、それよりもはるかにこの友人たちの信仰の方にイエス様は感銘を受けたわけですね。感動を受けた。で、エミさんの役ではあれですか、人よ、人よ、あなたの罪は、
許されたと言われた。
あ、そうですか。じゃあそっちの役の方が正しいですね。これ友よではなく人よっていうのが直訳です。
罪は許されたと言われた。
で、この言葉結構すごいんですよ。人よ、あなたの罪は許されたね。まあ、例えば私が真矢さんの一体向かって、人よ、あなたの罪は許されたなんて言ったら、一体この男どういう何者だって思うかもしれないですね。思ったんですよ、この当時の聞いていた人たち、ね、21節以降。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰っていった。人々は皆ひどく驚き、神を崇め恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。アメン。イエス様は中部の人を治すばかりだけでなくですね、人の罪を許す権威があるお方なんですよ。で、このパリサイ人や律法学者たちがね、神を汚すことを言ってる、一体神の他に誰が罪を許すことができようって思ったんです ね。もし私がマヤさんに、人よ、あなたの罪が許されたって言ったら、まあそれはこういうふうに思われても仕方ないでしょう。神を汚す、まあ神の他に誰も人の罪を許す権威なんてないですからね。ところがイエス様にはあったんですね。イエス様にはあるんですよ、人の罪を許す権威があるんです。で、そもそもイエス様はね、この病人が吊り下ろされてきた時、ね、例えばなんかすぐに、ああかわいそうにって言って手を置いて、で、まあ、病気は癒されよとか言ってそれで癒されるとかだったらまだわかるんですけども、イエス様はこの時はそういうことをしなかった。むしろ人が見てわかりづらい行動を取られました。どういう行動を取ったか、この言葉を言った。人よ、まあ、こっちの訳では友よ、あなたの罪は許されましたと、ね、そういうふうに言ったんですね。病を癒すより以前にまずイエス様が言われたのは、あなたの罪は許されたということです。 人はですね、いろいろな病にかかります。動きたいような状況でも動けないというのがこの中風の病の特徴でした。皆さんの霊的においても、動きたくてもこういうふうにするのが正しい、こういうふうにできればイエス様が喜ばれる、でも私はそう動くことはできない、そういう霊的な中風の病にかかっている人もまたいます。人はみんなですね、中風にかかっているようなもんです。何が良いことであるのか聖書は示しています。でもその通りに動くことはできない。また神様に対して私たちは本当にいつでも愛している心を持っているわけではない、不完全な愛です。また皆さん自身の体ももしかしたら具体的にどっかの部位が動かないとか、言葉がうまくしゃべれないとか、なんか手足が回らないとか、そういう、肉体的、言語的、あるいは精神的な病があるかもしれません。それに対してまずイエス様が言われるのは、そこが治れではなく、人よ、あなたの罪は許される。まずですね、皆さん自身の罪とか過ちが始末されなくては、まずそこからです。始まるのは病が癒されたい、ね、病癒されるのは確かに素晴らしいことではあるんですけども、でももし病が癒されても、ね、昨日川さんがメッセージしてましたね、病が癒されても悔い改める心がなければ、またその健康になった体で思いっきり罪を犯すだけです。体が動かなければほんのわずかしか罪を犯していなかった。でも罪が残ったまま癒されたら、その健康になった体で思いっきり罪を犯すだけになってしまう。これじゃあ本末転倒というか、ね、良くないですね。ですからまず病が癒される以前に、あるいは皆さんの霊的、魂的、心の中風が癒される前に、まず皆さん自身の罪とが過ちが始末されなくてはならないわけですね。そうです、イエス様の血潮によって始末されるわけですね。イエス様の血潮、これは非常に重要です。ある箇所にこういうふうに書いてあります。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子の子支配の中に移してくださいました。御子の支配の中に移してくださったんです。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。で、御子のうちにあって、これをもうちょっとギリシャ語から見ると、御子の血のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていますということです。イエス様の血使用が大事なわけです。贖いとは買い戻しという意味です。皆さんはイエス様の血潮によって買い戻されるということです。イエス様の血、これだけが人の全人類の罪を買うことができる値のあるものです。皆さんがお店に行って、ね、1万円の商品を、ね、100円出して買いませんね。それと同じように、皆さん自身の行い、皆さん自身が滝に打たれるとか、ごめんなさいを100回言うとか、あるいはなんか四国の神社80箇所を巡り歩くとか、そういったことでは罪の贖いは買い戻しはできません。唯一買い戻しができるのはイエス様の血潮だけです。そしてそれはどうやったら与えられるか、信じるだけですよ。信じるだけです。ただですよ、信じるのは別にね、お金かかんないし、ね、幼稚園児でもできますね。イエス様信じるんだよって言ったら、はーいって幼稚園の子たち、ね、素直に信じますね。皆さんも子供みたいにイエス様の血潮がによって私は清められたと信じるのであれば、そして皆さんの罪とが過ちは清められるんです。で、ここでイエス様はですね、このパリサイ派律法学者の人たちが、ね、神のほか誰が罪を許すことができようかって心の中でつぶやいた。 イエス様はそれを見抜いてですね、なんでそんな理屈をこねてるか。で、23節と24節、ちょっとね、日本語的には難しいんですが、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。でですね、ここの優しいはですね、親切だとか、そういう優しいではなく、理解しやすいとか、ね、まあ、ここに、まあ、メッセージの題があるけど、この題があるとメッセージしやすいとか、そういう方の安いです。どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方に悟らせるために。まあ、これ、ここで言うとこの途中法ですね。要するに、イエス様が地上で罪を許す権威を持っていることを、皆さんが理解しやすいようにするためには、どういうふうに言うのが、どっちで言うのが、それを理解しやすいか。その1、あなたの罪は許された。その2、起きて歩きなさい。さあ、どっちを言うのが、イエス様が罪を許す権威を持っていることを理解しやすい方でしょうか。っていうことなんですよ。ちょっと難しかったですかね。とにかくイエス様は、人の子が、つまりイエス様、地上において罪を許す権威を持っておられるお方だと人々に悟らせるためにあえてイエス様はあなたの罪は許されたと言ったわけなんですね。もしイエス様が単にああかわいそうにって言って手を置いて病癒すだけだったら、ね、イエス様はあたかもなんか優れた医者かあるいはマジシャンか何かそういう類のレベルにとどまっていたことでしょう。皆さんがイエス様を求めるのは何のためでしょうかね。病が癒される、あるいはお金が不足しているのが満ち足りる、あるいは何か困った状況が改善される。イエス様があえて皆さんに、イエス様が罪とが過ちを許すことを、その権威を持っているということを皆さんに悟らせるために、あえてそういうことをしないこともあるかもしれない。まず、皆さん自身の罪が対処されなくてはならないということですね。まず皆さんが、自分には罪がある、癒されるべき、その罪の性質がある、それをイエス様は癒してくださいというときに、その罪が根源になっているんですよ。皆さんの病とか、諸々の問題とか。ですから、皆さん自身のうちにある罪がイエス様によって対処されたら、皆さんのそのもろもろのね、なんか病とか、あるいは問題とか、あるいはお金の不足とか、そういった課題は一気に解決されます。ですからまず皆さんの罪、ここが対処されなくてはならないわけですね。ですから皆さん自身がイエス様に、あいつなんとかしてくださいとか、お金くださいとか、ね、この山癒してください、そういう以前にですね、まず皆さん自身が私の罪をイエス様対処してください、なんとかしてくださいっていう、この祈りがまず大事なわけですよ。皆さんのその罪が光が照らされて、ね、もしかしたら自分自身の中にね、なんか罪を犯していっちゃうような性質がもしあったとしたら、そこが対処されればもうガラッと皆さんの人生のね、行動パターンが塗り替えられるわけですよ。皆さんの人生で罪の行動パターンが知らぬ間に身についてしまっていたとしたら、例えば何か言われたらすぐ嘘をついて対処するとか、まあ、そういう行動パターンがもし身についていたら、まずそこが対処されなくてはね、例えばお金がまた、増えたとしても、またその嘘が原因になって、また話題になって、またすぐに散財してしまうような、そういうことになってしまいますね。ですからまずイエス様に、皆さん自身のまず私の中の罪をイエス様取り扱ってくださいっていうところから始まるわけです。この中部の人はまず友よ、人よ、あなたの罪は許されましたと言われて、でそれでその次にあなたに命じる、起きなさい、 寝床を畳んで家に帰りなさい。そういうふうにイエスさんが言ったときですね、もうそれまでこの中の人、寝たままこんなになって、こういうふうにしか動けなかったのが、バッて起き上がって、で、あ、動く動くぞ、ね、それまで体が動かなかったのが、動かせるようになって、そして飛び上がって、立ち上がって、寝床も担いで、そして帰っていったんですよ。神を崇めながらです。ここ大事ですよ。皆さんが、あ、イエス様助けて、イエス様助けてって言って問題が一気に解決されたら、あ、やったやった、今までできなかった、あのことをしたかったんだよな、よしやりに行くぞとか言ってイエス様に全く感謝をしない、これもダメですね。こういう状態だったら、まあ健常になったとしても、まあろくなことはしないでしょう。大事なのは神様を崇めることですから、まず皆さんがなすべきは、私の罪をイエス様取り扱ってくださいっていうのと、そしてそれが癒された、解放されたら神様を崇めるということでね。26節、もう人々も、まあ、それを見ていた人々も皆ひどく衰えて、神を崇めってありますね。こういう印や奇跡が起こることは結局神様を崇めるためです。神様に栄光が帰るため、そしてイエス様に栄光が与えられるわけです。皆さんも今、神様に示された通り聖霊が与えられること、ペンテコステまで、ね、皆さんの祈りの課題として聖霊に満ち溢れることを、祈ってると思うんですけれども、河合さんも口を酸っぱくして言ってるように、聖霊が与えられるその根拠はイエス様を述べ伝えるため、イエス様に栄光を返すため、そして皆さん自身の唇やまた行いでもってイエス様を証しするためです。結局のところイエス様が全てなわけです、ね、この世の、この地上のあらゆるなんかご利益宗教とは全く違いますね。つまり皆さん自身が主体ではなく、イエス様が主体なわけですよ。で、イエス様を主体として生きる生き方が皆さんに一番合ってるんです。なぜなら、人間はそのようにできてるからですよ。それが、サポート内の生き方です。もし私がですね、このマイクを、なんか人をボンボコ殴るための道具に使ってマイクが壊れちゃった。したら、これをマイクのメーカーに持ってってサポートセンターに電話しても、マイク壊れました、直してください、無料で直してくださいって言っても、どうやったら壊れましたか、人の頭殴ったら壊れましたって言ったら、あ、それはサポート対象外ですのでお受けできませんと言われるんですよ。皆さん自身の体で罪を犯してそれで気づけても、神さんの道具持ってってもサポート対象外ってことなんですよ。皆さん自身の体は神様の栄光を表すために作られてるんです。神様の似姿として、神様を喜ばせるために作られてる、その行いをするのがサポート対象内の生き方なわけです。ですから皆さんがイエス様を信じて、そして罪とが過ちを許されて、そしてサポート内の生き方をしているのであれば、皆さんのうちに聖霊が与えられるし、また病も癒されるし、また皆さん自身のその全ての問題も解決される、そういう特典があるんですね。皆さんはサポート内の生き方をしたいですか、それともサポート外の生き方をしたいですか。
サポート内。
アメン。じゃあそうしたら、そうするにはどうしたらいいですか。
イエス様をちゃんと信じることです
。はい、そうです。イエス様を信じて生きていくことですね。じゃあ皆さん、ぜひこれからしばし祈りの時間を持ちますので、はい、どうかそういう生き方ができるようにと、はい、じゃあお祈りをしてください。はい。